兵庫の津再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきます。多くの人に未だ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。今日のテーマ第8回、兵庫の津歴史館岡形クラブです。先生よろしくお願いします。
はいはい。岡形、岡山県の岡と、
はい、
方向方角の方いう字で岡形と読むんですね、
はい。
でまあ、岡形言ったらあんまり耳なじみのない言葉からもしれないですけど ね、でも先ほど の紹介のように、古代奈良平安と大和田の泊まりと言われてた、まあ、神戸の港が鎌倉時代には名前が変わって兵庫の津と呼ばれるようになると、まあ港と同時に港町が発展していくわけですね。そして江戸時代にはまあ瀬戸内海航路の大きな中心的港として発展すると。この兵庫の港町なんですけどね、
はい、
和田岬の出っ張りの北側の入り江の部分なんですが、海岸に面した部分と海岸に面してない部分があるでしょう。
ね、
その海岸に面した部分を浜言うんですよ、
うん。
だからそれに対して海岸に面してない部分を丘と称してですね。
あ、丘の方みたいな感じですか、うん。
それでその浜は南と北に2つに分かれてる。
うん、
北浜、南浜、そして内陸を岡形というふうに呼んで、うん、でこれまあ兵庫の町なんですけども。この町に住んでる人たちが周辺にも田んぼや畑も持ってるわけですよ、
うん、
ね、この周辺に持ってる田んぼや畑の部分は地方と書いて地形言うんです。
地形、
うん、だから大きく言うと江戸時代の兵庫の津という町はですね、海辺にずっと並んだ北浜と南浜、それから海に面してない岡形、
うん、
ここが町で家が並んでるわけね、
はい、
その外側に地形と呼ばれる、田園、田んぼや畑が広がってた、うん、昭和30年ぐらいまでね、兵庫区の中に町名でね、神戸市兵庫区地形というのがあったんですけども、みんな不思議があって、なんで兵庫区地方いうのがあんのやこれは兵庫の港町に属した田んぼや畑の部分なんですね、
うん、
そしてその岡形、それから北浜、南浜と町は3つの部分に分かれてるわけですが、それぞれにそのまあ言うたら連合自治会みたいなのがある。
うん、
それを層と呼んでるんです。
層、
層言うたら物質の物いう字がありますね、
はい、
この物の下に心、
心ですね、
これは糸辺にはむ心の層と同じような意味なんですよ。すべて、
あ、総合っていう意味なんですか、うん、
で結局その町に家持ってる人すべてが属してるいうグループのことを層言って呼んでる。でその層、だから北浜と南浜と岡形の層があるわけですけど、それぞれがミーティングを開く場所、それが会議を開くところで会所、
うーん、
でこれで3文字でね、層の会所言うんですけど、多くの人がちょっと誤解してて、総会の場所みたいに思ってる人がおるんですよ。
うーん、
総会所いう言葉ね、
はい、
だけど総会の場所というよりもその3つの連合自治体の集まるところ、総の会所だから、北浜の総会所もあれば南浜の総会所もある、岡形の総会所もあると。でちょうど兵庫の町の、北東港口の総門から入ってずっと南の方に道が行く、最後直角に札場の辻というので曲がって、今度は 西北へ兵庫の町出ていくんですけども、この港口から入って南へずっと入って、この辺りがまあ中心なんですよ、本町、うん、
本町
で今も本町公園という公園があるんですが、その公園のすぐ西にその岡方の僧の会所があったん、
はい、
でこの建物自体はもうなくなったんですけども、その後にですね昭和2年に建てられた建物が今、まあ、岡方クラブという名前で呼ばれている3階建ての洋館なんですね。
ねえ、レンガのね、うん、綺麗な感じですよね。
うん、でこれはあの昭和2年に建てられて、ということは18年後に20年大空襲で兵庫の町はほとんど全部焼けてしまうんですが、うん、もうごくわずか残ったものの一つです。
残ったんですね。
残ったんです。で岡方クラブって言ってるんですけれども、昭和2年ということはね、それまでのそのヨーロッパの代表的な建物はギリシャやローマのあの円柱様式みたいなクラシックな建物が伝えられてたところが、ちょうど1920年代に入ってもうそんな昔の形ではなくって、円とか直線とかいう幾何学模様のデザインを建物にすると、アールデコいうのが出てくるんです
。
でこの岡方クラブの建物はもう古典的なものからアールデコへ移り変わる時期のものなんですよ。
あ、じゃあ新しい、ね、
だから建物のねそういう、うん、あの図案的な模様も見ていただいたら面白いと思うんです。これは三陰公会堂の建物とか六甲ケーブルの三条駅と並ぶねアールデコ様式の時代の建物として今後も大事に残していかないかんのですが、これがまあ今歴史館いう格好でね、いろんな歴史的なイベントに活用されてると、そういう場所です。
はい、このコーナーはラジオ関西のホームページから火曜日の午後2時よりインターネット配信されますので、いつでも聞けるようになります。ぶらりと散策してみるときの案内にぜひチェックしてみてください。ここでお知らせです。兵庫の津再発見ウォークと田辺誠先生講演会のお知らせです。3月6日日曜日、兵庫の津再発見ウォーク清盛と近代産業遺産を訪ねてを開催します。魅力あふれる兵庫の津を一緒に歩きませんか。午前10時に神戸市営地下鉄海岸線中央一番前駅をスタートし、岡方クラブや兵庫大仏、清盛塚など兵庫運河周辺を巡り、ゴールの和田神社を目指すおよそ2時間のコースです。当日は田辺誠のまっことラジオの特別番組を10時から2時間全編和田神社から放送します。生放送のラジオを聞きながらウォークゲストの谷五郎さん、関真由美さんと一緒に歩きましょう。またウォーク終了後にはゴール地点の和田神社で田辺誠先生の講演会もあります。ウォークと講演会に参加ご希望の方は、代表者のおところ、お名前、お年、電話番号、参加人数と参加者全員のお名前、お年を書いて、はがきの方は郵便番号 650-8580、ラジオ関西、兵庫の津再発見ウォーク係まで。ファックスの方は 078-362-7400、078-362-7400 までお送りください。ラジオ関西のホームページからもお申し込みいただけます。ウォーク希望、講演会希望、ウォークと講演会の両方希望がわかるようにお書きください。抽選でウォークは400人の方、そして講演会は150人の方に招待券をお送りします。皆さんの参加をお待ちしています。兵庫の津再発見。提供は兵庫県神戸県民センターでした。